東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、もうすぐ夏休みということで、子供の頃夏休み楽しかったななんて思いますが、母親になってみて、お父さんお母さん夏休み大変だったんだな毎日なんていうふうにも思います。お父さんお母さん頑張りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、ネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島泰介さんをお迎えします。ディープテックのトップランナーに聞く製造業の DX、 そしてチャット GPT の活用など伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、ネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島泰介さんをお迎えします。大島泰介、東京大学総合文化研究科広域システム科学系博士課程単位取得大学、東京大学で独立行政法人日本学術振興会特別研究員として研究を行った後、筑波大学非常勤研究員などを経て、2017年5月にネイチャーアーキテクツを創業。メカニカルメタマテリアル、コンピュテーショナルデザイン、デジタルファブリケーションの研究に従事する。独立行政法人情報処理推進機構より未踏スーパークリエイター、総務省よりイノベーションプログラム認定。さあ、先週はネイチャーアーキテクツの業務内容とか、どんなチャレンジをしているかというお話を伺ってきたんですが、ちょっと今週は大島さんに迫っていけたらななんて思っております。
はい、
ちょっと本当は子供の頃からの話聞きたいんですけど、
はい、
どんなお子さんだったのかって、ちょっと子育てしている自分としては気になってしょうがないんですけど。
あ、子供の頃はですね、多分誰よりも先生に怒られていたような気がします。
へー。
で、それもなんかそんなに悪いことをしてるわけじゃないんですよね。とにかく落ち着きがなくて、じっとしていられなくて、常に怒られてるっていうような
好奇心たっぷり。
そうですね、はい。
そのなんかこういうその構造とか、金属が硬いけどこう曲がったら面白いのにとかいう発想とかって、やっぱりもう中高生くらいであったんですか？
形に興味があって、
うんうん、
例えば石を結構発掘したりしてたんですよね、その小学校の時に。
発掘？
山とかに行って、ええ、岩とかをこうバーンって金槌とか叩いて、まあ、化石を発掘したりとかしてたんですよね。でその化石だけじゃなくて、鉱物っていって、あの水晶みたいなものとか、まあ、今宝石になってるようなものの原石みたいなものを発掘して、そこの形とかをずっと眺めて幸せになってたっていうような。
形フェチだったんですね。
めちゃくちゃそうだと思っていて、あの鍾乳洞を作ったりしてましたね。あ、鍾乳石か。鍾乳石、鍾乳洞の中にあるあのつららみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ作ったりとか。
あれ作れるんですか？長年の1000年かかってとかじゃないんですか？
あれそうなんですけど、特殊な液体を作って、その鍾乳石になるきっかけみたいなのを作ってあげると、あれ人工的に作れるんですよね。
へえ。でもやっぱり少年青年時代からそういうことをばっかり考えてきたんですね。
実家に帰っていろいろ見てみたら、そういうことやってたみたいで、なんか自分ってすごいなってちょっと思いました。
それで、でもあの研究をあの学生時代は重ねられて、起業したのがいくつの時ですか？
起業したのが、2017年なんで、うん、まあ、20代後半とかですかね。
うん、会社にやっぱりしたかったんですか？その研究を一生したいっていうよりはビジネスに。
実はですね、研究を一生したいと思っていて、うん、これあの東大にいたんですけど、文部科学省からお金もらっていて、契約が切れちゃったんですよね、3年で。 でどうしたもんかなって思って、仕事なくなっちゃうなとか、どうやってご飯食べていけばいいかなとか思っていて、まあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃいろんな人に話してて、そしたらまあ会社作れることになったんですよね、うん、大きな自動車会社から契約をしたいってことを言われて、それで会社を作ったっていうのが、まあかっこよくない理由ですね。
かっこいい理由で言うと、
かっこいい理由はあのメタマテリアルの研究の領域っていうのは、産業の中で事業化を伴った研究をしないと本質的に発展しないっていうふうに、まあ、思っていて、確信をしていて、あの会社を作って自分で研究所を社内で持つぐらいのことができたらいいなっていうふうにずっと思っていて、まあ、それは一つかっこいい理由かなという感じ。
じゃあ研究とこの好奇心で何かをこう変えていくってことを一生サステナブルにつなげるためには、うん、やっぱりその研究で終わるよりはビジネスにしてちゃんと誰かの、あの役に立っていくっていう商業的なことをしていかないとっていうことには。
そうなんですよ。実は製造業って全然表には上がってこないすごく重要な情報ってのはすごくたくさんあるんですね、うん、例えば我々はそのボールペンを100円で買えるわけですけど、ボールペンがなんで100円で買えるかっていうと、世界中で部品を作って大量に作って、それをめちゃくちゃ効率的な物流で、まあ、サプライチェーンっていうんですけど、でどっかに集約してすごく効率的なプロセスで組み上げてるから、まあ、それができるわけですけど、誰もそれをどこで生産して誰がどのように最適に設計してっての分かってないんですよね。でも実際にその業界に入り込んでみるとそういうのが分かってきて、それが分かるからこれが必要だよねっていう、まあ、本当に大事な問題セットを、まあ、あるいは研究的な問題を問いを立てることができるので、だからまあ研究やるにしてもですね、あのものづくりに関わる研究だったら絶対産業の中にいないとできない研究ってのもすごく膨大にあるので、まあ、そこってやっぱり大事だなっていうふうに思いますね。
2017年に起業されたっていうことですけど、その時のそのディープテック、あのいわゆる AI とかそのロボット 3D プリンターとか VR AR みたいな、うん、その業界って2017年って今から6年前ですから、うん、もうすでに盛り上がってたんですかね、世界的には。きっと
ディープテックに関しては結構盛り上がってたような気がしていて、うんうんうん、例えば AI に関しては
日本ではまだ聞こえてこなかったですよね、そこまで。
地味に盛り上がっていて、地味に頑張ってる人たちがいたっていうような感じですかね。だから盛り上がってはないのかな、うん、
その時にその起業っていうタイミングとしてはご自身としてはどうでしたか？
これはもう本当にさっき言った通りなんですけど、お金がないどうしようって感じですね、うんうん、その誰も僕にお金を払ってくれる人がいない、でも研究は絶対続けたい、どんな方法をとっても研究をやろうっていうことで、たまたま会社を作ることができたっていうようなところですね。
うーん、 AI の普及とか、あとコロナ禍もね、その後体験なさって、この5年その研究っていうことにおいてはいかがでしたか？
いや本当にその会社を作ってよかったなというふうに思っていて、うんうん、製造業を根本的に理解しないと本当に新しいものっていうのは作れないんですよね。なんでこれはもうどうしようもなくそうで、だからどこかで研究室の中で閉じこもっているだけだと、本当の意味で新しいものとか世の中をこう塗り替えていくようなものっていうのはまあ作れないので、まあ、そういった意味ではその起業して製造業の中で研究的なことができたなっていうのは嬉しいなっていうふうに思ってます、
うんうん、いかがですか、起業して実際に5年経ってみて、うん、今どういう感覚ですか？
思ってた以上に自分が信じてたものは重要だったんだなっていうような感じですかね。その研究の時は自分が取り組んでいる設計の考え方とかっていうのは世の中にとってすごく大事なものだっていうふうに確信してたんですけど、それがどういうふうにまあお金になるのかとか、その世の中とつながるのかってことは全く持って分かっていなかったんですけど、そこのつながりやそのつながり方の地図みたいなものが見えてきていて、思惑通りすぎてびっくりしてるような状況ですね。
本当あの素人がこんなことを言って合ってるか分かんないんですけど、冷静に考えてもこの硬いものを曲げたいとか、このなんだろう素材をもっとこうしたいとかって、どの企業どのものづくりの会社ももっとこうだったらいいのにってきっといくつもあるじゃないですか。
そうですね。
それをでも全般的にそのさっきおっしゃった領域の中だったら叶えられるっていう会社っていうのはどこの会社も求めているんじゃないかなっていうふうに思うんですが、やっぱ需要というか問い合わせみたいのってすごい多いんですか？
まだ問い合わせがすごい多いって状況ではないんですが、うん、各業界のですねすごくトップの企業の方はすごく注目いただいていると思います、うん、なので我々の会社はですね車の業界が多いんですが、車の業界に限らず、家電、建設、航空宇宙、最近だと防衛技術とかそういったところの まあ、すごく体力のある会社が、うん、注目いただいているかなというふうに思います。
あとこの半年の話題で言うとやっぱりチャット GPT も本当に大きな革命が起こってきたという感じがしますが、ネイチャーアーキテクツとしては昔からご活用なさっているんですか？
チャット GPT が出てきた瞬間に、うん、社内のみんなに使えるような状況をまあ整備して、まあ、それ単純にアカウントをみんなに持ってもらうっていうだけなんですけど、うんうん、まあ、すごくいろいろ使ってはきました。ただまあ我々の業界でチャット GPT を直接設計やシミュレーションに使うっていうのはなかなか難しくて、課題もあるんですけど、うんうん、まあこの3年ぐらいですごく我々の業界でもすごく重要な技術になるのかなというふうに思ってます。
結構ご自身は触れてきたっておっしゃってましたけど、それはどういうものなんだろうっていう好奇心なのか、意外と仕事に活用されてるのか、
どっちもですね、どういうものなんだろうって好奇心がまずすごくあって、うん、プログラミングを1回はしたことがある人だったら、うん、チャット GPT ってものすごいことが起きてるっていうふうにびっくりするんですよね。あれって結局そのコンピューターとお話をしてるっていう意味では、うん、本当はコンピューターとお話をするにはプログラミングをしないといけなかったんですよね、今までって、はい。なんですがチャット GPT は、なんか木の棒があるじゃないですかとかって言って、木の棒の片方を固定して片方を曲げた時に木の棒ってどんな感じで曲がるんですか、ちょっとお願いしますとかって言うと全部考えてくれるんですよね、
はい。
でそれ今まではもうプログラム多分100行とか書かないといけないんですけど、うんうん、よろしくみたいな感じでやっと本当にやってくるんですよね。だからこれはもう革命だなっていう感じですかね。
はー、すごいすごいって分かってたし、革命だっていうことが分かってたんですけど、そういうことなんですね。木の棒がどうなってたかって分かるためにはプログラミング100行必要だったものが全くなくていい。
そうなんですよね、
簡単に言うと。
そうなんですよ、まあ、なんて言うんですか、新しく人間が出会った、まあ、知性みたいな感じなんですよ、はあ、新しい知性、
うんうん、
なんでみんなもっと驚いてほしいなっていうふうに思ってます。
確かに何かすごいものがやってきたぞって言って驚けてはいるんだけど、何に驚いてるかはよくわからないみたいなね状況が最初はありましたもんね。
いや本当にそうなんですよね。だから、うん、コンピューター触ったことある人は驚くんですけど、そうじゃない人って全然驚かないんで、なんかすごい寂しかったですね。
もっと驚いてよって言って。そうそうそう、なるほど。ああそういう意味ではもっとあれですね、素直にもっと知性を借りたらいいじゃんっていうところもあるんですかね。
そういうのもあるし、うん、なんかまず全く新しいもの、例えば極端な話をすると宇宙人が世界に来ましたってなってると状況と同じなんですよ。しかもその宇宙人は我々を今現状はね攻撃をしてこないわけですよ、うん、で話ができるんですよ。でなんかもう疲れちゃったよとかって言ったら慰めてもくれるし、なんかそういうものがあるんだから、みんなもっとまあ、触ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに。
なるほど。さあここで一曲お届けしてさらにお話伺っていきます。ちょっとこれざっくりした質問になって恐縮なんですが、大島さんが仕事をするにあたっての決まり事みたいなルールというか流儀みたいなものってありますか？
いやその偉そうなことは言えないんですが、会社の代表ってすごくまあ、人と話すことが多いんですよね。会議も毎日ありますし、うん、会食みたいなものもあるんですけど、うん、まあ人と話すときにすごく大事にしてることはありますね。でそれは何かというと、自分のこう人間って何か人と話してるとすぐ自分の昔の経験とか、そういうものと紐づけて何か解釈をするんだけれども、できるだけそうしないようにしてて、その人の中とかその対話とか議論自体に知性とか、何か重要なものが眠っているってことって全然珍しくなくて、そういうその対話の中に存在しているすごく大事なものを邪魔しないように、まあ、見守ってたりとか、まあ、存在しようっていうふうに思ってるっていうのが結構大事にしているところですかね。
会話の成り行きを楽しもうとしてるっていうか。
そうですね、その会話の成り行きの中でちょっと不思議なところがあるんですよね。この会話自体がなんか目的を持ってこう進化していくんですけど、それをすごい大事にしたいっていう感じなんですよね。ちょっとなかなか言語化が難しいんですけど。
でもその会社のトップとしてもちろん部下の方々とクライアントの方々とその出資者の方々ととかいろんな方と会話すると思いますけど、もうそのどの方ともそういう会話っていうのは大切になさってるんだなっていうのがすごく納得感あります。
大切にしてますね、うん、そうですね。
大島さんのその事業モデルとかこれまでのご経歴を 見て勝手にこういう方かなって今日想像して私も楽しみに来たんですけど、あのいい意味で思ってた方と違いました。
それは大丈夫なんですかね。いい意味なんですね。
いい意味で、なんかもっともっとやっぱりこう研究の方って目の前のことにフォーカスするっていうイメージがあったんですけど、どっちかっていうとなんかこう上を見てるっていうか広く見てるっていうか、
あ、そう、
目の前見てる感じがしないっていうか、
確かに
すごい面白い方だなと思って、
今日はすごいそういった意味では話しやすいです。そのなぜかというと、なんかこう解釈を押し付けられないんで、あのすごく安心して話すことができます。解釈を押し付けられると僕は全部あの全ての脳の機能が停止して本当に帰ったりする可能性あるんで、
そっち系ですか。かです。やだ、巧みな感じだったんですね。
あ、でも大丈夫です。あの今まで帰ったことはないので。
あ、そうですか、はい、帰りたくなっちゃう。
はい、そうです、
ね、なるほど。ちょっとここからはまたあの将来というか未来の話になっちゃうんですけど、あの大島さんがこのネイチャーアーキテクトで手掛けられてきた DX をいろいろ伺った上で、うん、デジタルとかテクノロジーとか、あと私たちの暮らしとか私たちの働き方って変わっていくんだろうなって実感が今日あるんですけど、
はい、
大島さん的にはどう変わっていきそうですか。
難しいんですけど、ものづくりが新しいものを本当の意味で生み出すってことって人間ってなかなかできないんですよね、うん、何を言ってるかっていうと、あの全ての世の中にあるものづくりっていうのは、部品からできてます、うん、でその部品を作る人はその部品をできるだけ、まあ、上手に作ろうって、より良いものを作ろうってことを考えちゃうんですよね。だからバネを作ってる人はいいバネを、ネジを作ってる人はいいネジを作ろうとしすぎちゃうんですけど、うん、そうじゃない、本当に重要なものづくりって全体を考えないといけないんですよね。それがどういう物流で、どういう材料で、どういう製造で、どういう部品で成り立ってるのかっていう全部を知った上で、それだからこそ生み出せる新しいものを、まあ、作っていくべきなんですが、それができてない現状はあまり。で我々はそういうものづくりをしたくて今会社を取り組んでるんですけど、そういうその本当の意味で新しいものづくりができるような世界みたいなものが我々として生み出して、もっと世の中に届けていきたいなと、そういうふうにな未来を作りたいなというふうに思ってます。まあ、なのでまあ未来予想じゃないんですけど、自分たちがそういう未来を作ろうというふうに思っています。うんうんうん、
本当ですね。ものづくりってやっぱりサービスの根幹っていうかね、ものがないとその売るものもないっていうところで、あの根底にあるものだと思いますけど、そこ自体の仕組みっていうか取り組み方が変わっていくのかなって、あの大島さんの話に伺って思いました。で、あの大島さんがあの今ね経営なさっているネイチャーアーキテクツ、今後の計画って多分言えないことばっかりだと思うんですけど、なんかちょっとこっちに注視していきたいなみたいなことで言える範囲で。
あ、そうですね。我々あの今車の業界がまあ半分以上あのクライアントでいるんですけど、うん、その各領域でですねすごく重要になる部品とか製品ってあるんですよね。なんでまあ車の業界だったら、まあ、すごく大事になってるその部品とかを我々の手によって全く新しく作り変えるとか、まあそういうのをまあ車の業界をはじめとして、まあ家電とか建設とか航空宇宙とか、そういう領域で本当に大事とされている根幹となる部品を全部こう一新するような設計をやっていけたらなというふうに思います。
今まではあの先週確か説明いただいた、この国からこれを仕入れて、この国からこれを仕入れてっていうのを効率的になるべくやって一つのものがようやく完成してたっていうことでしたもんね。それがもしかしたらその10個ぐらい部品集めるのが、もしかしたらもう大島さんが作る1個で完了するかもしれないし。
あ、そうです。あのそれに近くて、10個の部品もいらないよね、部品3つでいいよね、うんうん、とか、まあ、そういう考え方になると思いますし、うんうん、まあ、今の話あの実はおっしゃる通りの部分があって、新しいこう熱を布に加えるだけで布が勝手に変形できる一世三宅さんの服っていうのは縫わなくてもいいよねっていうことで、もうここだけで全てが完結するよねっていうことになるので、うん、まさしくそういう世界になったら面白いなっていうふうに思ってます。
その合理化っていうだけじゃなくて、もっとなんかすごいものが生み出せるっていう世界になっていきそうですもんね。
あ、そうです、そうです、
うん、大島さん2週にわたってお話を伺いましたが、疲れてないですか。
あ、疲れました。
若干ぐったりしてる感じがしますけれどもあのすごく難しいというかね、あの仕組みを簡単になるべく話してくださろうということで多分お疲れになったんだと思うんですけれども、あのこれに懲りずまたぜひお話を伺わせてください。はい、はい、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発による クラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日はネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島泰介さんをお迎えしました。構造の話、設計の話ということで、1週目2週目にわたってちょっと頭の中で想像しきれないことあったかと思うんですが、ぜひネイチャーアーキテクツで調べてもらって、あ、そういう構造の変化なんだって、ちょっと動画で見ながら聞いていただけると、より分かりやすいかななんて思います。大島泰介さんのこともぜひ調べてみてください。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.